こんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。7月最初の放送になります。皆さんいかがお過ごしでしょうか。なんかもう7月かって気がしますけれども、だからもう夏ですよね。あったかいのはすごい楽しいんですけど、湿度がとっても高くてね、ほんとヘキヘキしているというか、まあなんとかやっていこうと思うんですが、先日高校の同級生の結婚式参加してきまして、まあリスナーの皆さん、このアニメ業界にいる人間なのだから、もっとそっちの有名人の結婚のニュースとか触れろって思ってる人も多いかもしれませんが、そっちには大して触れず、まあ、高校の同級生の結婚式に参加してきまして、その前日の深夜にですね、ご祝儀用意するの忘れたと思ってやあっと、あれ本当よく思い出してよかったなと思って、スーツのこと考えすぎてたのかなと思ったんですけど、今年知り合いの結婚式に参加することが連続するから、久々にね、普段全然スーツ着ないから久々にスーツでも作ろうかっていうん でじゃあ、そんな何年に1回とかの出来事だから、いろいろ考えて、どこで買おうとかどういうの買おうとかいろいろ考えて調べる辛い日々があったっていうのはね、前もお話したんですが、まあ、そのスーツもね、もう、手に入れて、まあ、でもそこの後日談でいうと、その後その中に着る白いシャツも買い足しまして、シャツもシャツで深くてね、そこについて長く話す気はないですけど、まあ大変っていうかね、それいろいろ考えて買ったシャツもみたいなこと考えてたせいなのか、ご祝儀何も用意してないと思ってやばい、もう12時近いぞって思ってどうしようどうしようってなって、幸い銀行からまとめて下ろしたお金が入った封筒があって、なんか見てみたら、もうほんとピン札っていう感じのお札だったので、あ、これ綺麗じゃんってなって、でもその新札くださいって言っても言ったわけじゃないから、この中から選ぼうと思って、深夜に急遽ピン札選手権をですね開催しましてこれは折り目ついてるからダメだと、これ綺麗だなとか、もう厳選に厳選を重ねてですね、ご祝儀の金額を揃えて、だからもう結果はまあ綺麗に揃ったんですよ。でも今度は封筒がない、ご祝儀袋がないって言うんで、コンビニまで行って買って名前書いて、なんで俺こんなギリギリにやってるのと思いながらやって、そっからこう、スーツ出してきて準備して、あ、じゃあ、チーフをこの辺にこういう形で入れとこうか、チーフの折り方もいろいろあるんですよね、あれね、めんどくさいですけど入れて、靴も磨いたりして、まあ、そんなこと深夜にやりまして、で当日、もう式も披露宴もそれからその後の二次会もっていう感じだったんで、1日がかりだったんですけれども、朝からでね、まあ、頑張って起きて場所へ行きまして、でいつもの高校の同級生の、まあ、いつもの集まってるいつも遊ぶ高校の同級生の友達たちの仲間の一人の女性が、結婚なさったんですけれども、プラスそのゲストの中には他の高校の同級生の人たちもいて、だから僕はその人たちと、もう10年ぶりとかですよね、もう会うのは。でそんなに面識も当時その交流もなかったりして、顔見知ってるなぐらいだったんですけれども、なんかこう挨拶したりしてね、あ、そうだ、その当日そこにたどり着く前でネクタイ事件っていうのもあって、ネクタイ普段結ばないから、まあ上達しなくて、結び方が、その最初のシャツ着て襟を立てて、最初の一発目が割とうまくいったんですよ。そこで欲を出してしまって、もうちょっとこうできるなっていう欲を出しちゃって、ほどいたが最後2回目3回目4回目が不発不発不発で5回目6回目ぐらいでこれかなぐらいになって、やっとできたっていうんでね、だからもう走って駅まで行ったりしてね、もう大変でした。あれもだからいつまで経っても攻略法が思いつかない、ネクタイは練習するしかないのかっていうね、まあ、そんなこんなで行って、で久々に会う高校の人たちとも会ったりして、なんかもうみんないい雰囲気の大人になってて、誰目線だって話ですけども、なんかね、その10年越しというかね、18歳で卒業してもう28、今年29ですから、みんな妙に嬉しい気分というか、なんかいろいろこうね、楽しいことも悲しいこともあったんだろうけど、なんかみんないい感じの大人になって、久々に会ってもすごい物腰いい感じで話してくれるし、いい人たちだなとか、なんか嬉しい気分にね勝手になっちゃったりして、 でそんで式があって披露宴があってで食事しながらみんなでいろいろ話したんですけども、なんか新婦も含めてどういう流れで友達になったんだっけみたいな甘酸っぱい話とかして、最初に会ったのいつだっけとか、クラス結局一緒じゃないよねこの人ととか、なんかね、なんで友達になったんだっけみたいな話とかしたりしてね、そういうのも良かったですけど、本当になんか全体を通していいムードでね、両家のご家族ご親戚の方々もすごいいい人たちで、なんか雰囲気良かったですね。だから、でその披露宴の中とかでその慣れ初めというか出会ってここまでみたいな話もありましたけど、まあ新郎旦那さんと、まあ、大学1年生の時から交際という感じらしくてですね、だからその時から話はずっと聞いてきたので、なんかね全然他人には思えないというかね、ただお会いするのは旦那さん側は初めてだったので、あこの人かってやっと思ってね、ずっとね奥さん側から話を聞き続けていたので、電話で話したことあったんですけど、なんかそれも感慨深くてね、よかったですね。でなんか帰ってきて、二次会も出たんですけど、帰ってきて引き出物をいただいて中見たら謎のカードが入ってて、よく見たらそれカタログギフトなんですね。要は昔はその、まあ、ギフトいろいろ皆さんご趣味もあるでしょうからっていうんで、こう本でね、分厚い本でそこから選ぶみたいなスタイルでしたけど、今そうなんだと思って、要は多分まだやってないんですけど、カードに番号か何か書いてあって、それをこうインターネットで、のなんか PDF ですかね、カタログを見てそこから選ぶっていう形式らしいんですけど、そんな時代かと思ってね、いろいろ変化するなと思いましたけど、ここからまた、もう一人ね結婚する友達もいたりするんでね、なんかそういう身近な友人たちのね人生ドラマ、これから何が起こっていくんだろうっていうのもねすごい思いましたね。なんかやっぱり普段仕事してると業界の人としかね交流がないから、外の目線というかね、外の違う全く自分と関係ない仕事してる人の話聞くのはすごいいろんな意味で良くてですね、知識が増えるっていうのもあるし、なんか気が楽になるっていうかね、視野が広がってすごいいい気分になれるので、なんかやっぱそういう機会は大切にしていきたいなと思ってますね。それではやっていこうと思います。それでは内山聖輝のワンクールスタートです。それではお便りを紹介します。ラジオネームジュローさん、オーストラリアシドニー在住の方、そのネットで聞けますからね、ポッドキャストもやってますから、内山さんスタッフの皆さんこんばんは、毎週ポッドキャストで楽しく拝聴しています。なるほど、やっぱりふと気になったことがあってメールさせていただきました。今年一発目の放送で、2019年一発目の放送で、今年の目標はちゃんとするとおっしゃっていましたが、はあ、そんなこと言ってましたが、ちゃんとされていますか？今年も半分終わるところで、確かにそうですね、もう6月終わったから、ふと思い出したので聞きたいなと思ってメールしました。ちゃんとしたエピソード、ちゃんとできてないエピソード聞けたら嬉しいです。よろしくお願いします。ちゃんとしたもちゃんとできてないもね、言えたら苦労しないですよね。そんな言えない話だから、そういうふわっとした目標を立ててるわけだね。何でもかんでも話せばいいってもんじゃないでしょうしね。もちろんそのラジオっていうのは、その話す人のプライベートが垣間見えたり、そういう普段の仕事の姿とは違うね、姿が見れるっていうのは大事だっていうのも分かってますし、僕もねそうラジオ聞くのは好きですから、プライバシーとその兼ね合いというか、そういう普段見れない姿、テレビと芸能人の人とかのテレビとは違う姿とかね、そういうのが聞けるっていうのはラジオの魅力だっていうのは分かるんですけど、まあ僕は全然有名人じゃないからあれですけど、とはいえプライベートの切り売りっていうのはね、人に迷惑かけてもなんですからね。まあそんなことはどうでもいいんですけど、ちゃんとする、ちゃんとね、どうなったんですかね、ちゃんとしてみたもののっていうところですかね。だから最近本当に幸せとは何かっていうのはね、人の結婚式披露宴出たからかっていうのはあるかもしれないですけど、本当にいい感じだったんですよね。旦那さんの側のご家族、の雰囲気もすごい良くて、幸せの具現化を目の当たりにするじゃないですか、そういう一日って。大学入って、すぐ付き合い始めて、そこから途切れずずっとね安定した関係性を築き始めて、だってカップルで喧嘩したことがないって言うんですよ。どころか旦那さんは人生で人と喧嘩したことがないって言ってましたよ。 そんな人います？だって、その、弟さんがなんかこう、ビデオコメントみたいな形で、兄と喧嘩したことはありませんね、とか言ってて。信じられないと思って。そんな人とね、結婚してよかったですよ、僕の友達は。そういう人も世の中にいるんだと思ってね。そこから我が身を振り返り、喧嘩しかしてないですからね、人と揉めてばっかりだからね、本当にちゃんとしてないなと改めて思いました。だから今年の目標はね、まだ全然達成できてないなと、この間改めて思いましたなっていうところですね。ということで、何でもいいので送ってみてください。皆様からのお便り引き続きお待ちしています。内山聖輝のワンクール。内山聖輝のワンクール。続いてはこちらのコーナー。内山さん、これで1分お願いします。このコーナーは皆様からいただいたトークテーマについて1分間ひたすら、特に何の手がかりもないところから出発して投稿していくコーナーなんですが、なんでわざわざこのコーナーはねそもそもこれは確かそのオープニングトークの、まあ、話すことがそんなに何もないなという時とかにこれのに頼るっていう流れでしたけど、わざわざこんなね、あの番組の中ほどでねやるのかっていうのが驚きでしたけれども、久々すぎてそもそもどうやってやるのかも思い出せないし、ストップウォッチ持ってたのか持ってないのか、まあ、今は持たずにやりますけど、送ってくる人がいるって とりあえずやりましょうかね。どうなんでしょう。どうやってやるんだっけな。先週はだってあのドルビーシネマについてね、あんなに深く聞いて意義のあるというかね、すごい放送というか自分で言うのもなんですけど、とか情報があったけどね、その次の週にこれって自分が言い出したコーナーにしてもね、まあ、いいかいろいろ、このメールは去年2018年の12月にいただいたメールだそうです。いませんね、半年ぶりにこんにちは。ラジオネームレイカさんからいただきました。広島県高校3年生の方、高校卒業されて今どんな大学生なのか就職されたのか分かりませんけど、どんな人生を送っていらっしゃるのか、お元気でいらっしゃると本当に嬉しいです。内山さん、スタッフの皆さん、こんにちは。内山さん、これで一本お願いしますのコーナーをなさっているのを久しく聞いていないな。もう去年半年前でそうだったところがですね、と思いメールしました。いつもオープニングトークから面白いのでこのコーナーの出番は少ないのではないかと思いますが、ところがどっこいやってますよ。このテーマについての内山さんのお話が聞きたいのでぜひお願いします。文房具ということでスタート。文房具は、あ、でもこのラジオをやるときとかにメモをね、やっぱり作るんですけれども、どんなこと話そうっていうのを全部忘れちゃうので、ディテールとかを。そのためにはやっぱり未だにその iPad とかを使わずに紙に書いてるんですよね。で、その際にはシャーペン、をね、使ってますけどね。シャーペンもだからずっと昔から持ってる、ドクターグリップ、振って出てくるやつね。あれを昔からね、僕だから中学生の時とかにあれが流行って、振って出てくるんだって、芯が出てくるんだっていうのが流行って、それを未だに使ってるっていう意味ではね、あそこからシャーペンが進化してるのかどうかすら知りませんけどね、あれでもいいんじゃないかっていうね、シャーペンはそれを使ってて、ボールペンはね、アニメのアフレコとかやってる時とかもすごいずっと使うんですけど、それも、ま、やっぱりずっとジェットストリームをね、使ってますけど、ジェットストリーム、あ、わっちゃった。もういいかじゃあ。こんな感じで、1分間経ったら、こう番組の方からカンカンカンってなって、強制終了がかかるという感じです。こんな調子でやっていこうと思います。ラジオネーム、ヒロさん。これもまた、去年の12月にいただきました。半年ぶりにこんにちは。内山さん、スタッフの皆様、こんばんは。お久しぶりのコーナー復活を願ってメールしました。やっぱり送ってみるもんですね。言霊というか、どうなりました。私が最も嫌いな家事、皿洗いについて内山さんのお話を聞いてみたいです。よろしくお願いいたします。ということで、皿洗い、スタート。皿洗いは、まず、私はそんなに苦にならないですかね。だからやっぱり、こういうラジオを聞いたりしながら、あるいは音楽とかね、聞いたりしながら、やるという、感じで、それで言うと、だから、ラジオ聞くって、なんか僕は じゃあラジオを聴こうとか、あ、ポッドキャストを聴こうとか、音楽を聴こうとかって言って、そのプレイヤーの前で正座するみたいなスタイルはなかなかできないので、何かしながら聴きたい派ですから、皿洗いとかちょうどいいんですよね。あとは、洗濯機に洗濯物をこういろいろ、入れてる時とか、あるいは出してる時とか、ああいう時にちょうどいいんだよね。だから皿洗いはそれで。なんで嫌いなのか書いてもらわないとね。わかんないからあれですけども、まあ、面倒といえば面倒ですけども、嫌いならやっぱり今は最近食器洗い乾燥機もう充実してるみたいですから、あれで結構いけるみたいなんでね、あれ買ってみたらいいんじゃないですかね。あ、綺麗にまとまって1分が体感的に分かってきましたね。続きましてこちらは2018年1月、1年と半年ぶりにもう聞いてないかもしれませんね。こんなに送っても反応がないなら、ラジオネーム A さんからいただきました。内山さん、こんにちは。スターウォーズ最後のジェダイで登場した新キャラクターポーグちゃんについてお話してほしいです。私はポーグちゃんメインのスピンオフ作品を作ってほしいぐらいにドハマりしてしまいました。ポーグちゃん可愛いですよね。それじゃあポーグちゃんでスタート。誰ポーグちゃん誰だっけ。最後のジェダイはエピソード8ですよね。一番ナンバリングとしては一番新しいやつですよね。僕は日本で見て、その後そのアメリカにお正月旅行行った時に、なんか見ようって言うんで、一回見たことあるやつがいいなって言うんで、向こうの IMAX で、だから多分レーザー IMAX で最後のジェダイ2回目見てるんですよ。その時にね、同じ映画館にドルビーシネマもうやってたんで、あの時ドルビーシネマで見ればよかったなって今は振り返って思いますけどね。ポーグちゃんちょっと検索してもいいですか。誰だっけ。え、ジャージャービンクスみたいな感じ。違うか。スターウォーズポーグ、ポーグちゃん、ポーグちゃん、あー、これか。このなんか目がクリクリした、え、これポーグっていうの、なんて言えばいいんでしょうね、説明としては。鳥なのかな、これは。確かに、あ、終わっちゃった。俺もう、久々にこのポーグについて考えましたよ。思い出させてもらってありがとうございます。エピソード9、楽しみです。次、このコーナーやるのは何年後でしょうね。もう、最後かもしれないですね。ただ、ね、今、ご覧になった通りというか、お聞きになった通り、送ってみたら何かが起こるんだっていう。時空を超えて何かが起こる番組だなっていうのをお分かりいただけたかなと思うので、皆さんめげずに、何かね、送っていただけたらと思います、本当に。以上、内山さん、これで一本お願いしますでした。内山聖のワンクール。内山さん、打ち上げ来ないってよ。このコーナーでは皆様の身の回りにいるマイペースすぎる人を紹介していきます。このコーナーもなんか久々な気がしますけれども、やってみましょう。ラジオネームヒロさんからいただきました。内山さん、スタッフの皆様、こんばんは。いつも楽しく拝聴しております。先日映画館に行った時に遭遇した方がなかなかマイペースでした。その方は映画泥棒が館内を徘徊しているあたりで入ってきて、どういうこと？私の横の席に着席されました。座った直後からビニールをガサゴサされており、本編が始まってもやまなかったので少し嫌な予感がしていました。ようやくビニールの音が止まったとほっとした瞬間、パリッという音、おにぎりの海苔。長いことしていたビニール音はおにぎりの包装を向いている音でした。なるほどなるほど。まあしかし、これでゆっくり映画が見られると気を取り直した直後、またもやガサゴソガサゴソ音が聞こえてきました。まさかと思って構えていると、パリッ、おにぎり2個目に入られました。3個目はさすがになくてほっとしたのですが、映画に1秒も出ていないおにぎりの記憶が残りました。その映画を見るたびにおにぎりのことを思い出すそうです。あら、残念。本編終了後はエンドロールが始まると席を立ち、そそくさと出て行かれました。最初から最後までご自身のペースで映画を堪能して帰られました。戦ってもいないのに私は負けた気持ちになりました。少し愚痴が入ってしまい申し訳ないです。いや、そういうコーナーなので大丈夫です。他人のマイペースな言動は気にしないことが一番ですね。言動じゃないよね、これ多分。いよいよ本格的に寒くなってまいりました。あ、これ2018年の12月に。どういう番組なんだよ。 何なんだよこれは。いよいよ本格的に寒くなってまいりましたが、風邪などにはお気をつけください。来週の放送も楽しみにしています。2018年の12月後半はね、体調崩して風邪ひいたりしたんでね、その後は全く大丈夫なのでね、なんと言っていいやら。お待たせしましたけれども、まあね、映画館はね、そういうことありえますよね。映画泥棒って、つまりあの、上映する前にね、映画を盗撮しないでくださいねっていう、マナー広告というか、あれだと思いますけれども、映画泥棒も映画泥棒で、最近映画館によって、前は、昔なんか、映画が始まる、ほんと直前に映画泥棒っていうのがスタンダードだった気がするんですけど、最近はなんか、映画泥棒先にやっとこうみたいな感じで、その後に予告が流れてとか、なんかね、映画館によってまちまちな気がして、あれ、なかなか読めないですよね。映画泥棒、あれ、ちょっとやんなきゃいけないんですかね。もう慣れましたけど、最初は本当に上手くなったけどね。が、まあそういうのやってるあたりで、入ってきてきた人が、おにぎりね。だからこう、横ね。横に人いるとそういうことはありえますよね。ただギリギリで入ってこられると席取るときも読めないっていうのもあるしね。ほんとなんかご愁傷様でしたとしか言いようがないですね。おにぎりはちょっとね、音も鳴るしね、具材の匂いもあったりとかするしね。本当にそれは大変でしたね。ただこんな昔にメール送っていただいてありがとうございます。続きまして、ラジオネームマイマイさん、28歳の方。さて、私の周りのマイペースな人ですが、職場の新卒の女の子です。まず入社当初が本当にひどく、仕事中に居眠りをする。
え、
上司である私に向かって時々ため口になる。あ、もう28歳とか僕らの同世代は上司なんですね。もう私のことをマイちゃんとあだ名で呼ぶ、まあ、フレンドリーなどなど、私自体タメ口や呼び方に関してはあまり気にしていないんですが、周りの人の手前、彼女だけ特別扱いはできず、少々厳しめに指導をし、最近はかなりマシになりました。あら、大変。しかしながら、今でも私がバタバタとせわしなく仕事をしている中で、今日のランチはどこのお店に行くか、いや、その服はどこで買ったのかなど、仕事とは関係のない質問をぶつけてきます。ええー、その度に今するべき話ではないと注意しますが、なかなか治りません。マイペースというか、もうすぐ入社後1年が経つのに、このままでは社会人的にいかがなものかと、彼女のこれからが心配になります。素直でできないながらも仕事を頑張っている姿勢は伝わってくるので、邪険にもできずという感じですが、彼女のペースにはついていけません。これからもご活躍を楽しみにしています。今年も残りわずかですが、あ、これも去年2018年の12月にいただいた。どういう番組なんだこれは。お体にお気をつけてお過ごしください。ありがとうございます。長文失礼しました。いえ、こちらこそ失礼しました。まあね、だからこの入社後1年が経つのにっていうところ、意味合いも変わってくるんだってことですよね。その後ね、進化している可能性もありますからね、彼女がね。ただ、でも我々世代も上司になってらっしゃるんですね、みんな。上司である私に向かって時々タメ口になる。舞ちゃんとあだ名で呼ぶ。はあ、こういうの難しいね。僕がやってる仕事ではあんまり、ない類の悩みですね。人は人、自分は自分という感じだから、人がそうやってね、こういうスタイルでも、まあ業種によるのかな、仕事がちゃんとできれば何でもいいかなとは思うんですけどね。でもそれ仕事のスタイルによりますよね、その仕事の内容とか。難しいね。いや、でも今日のランチはどこのお店に行くかとかね、その服はどこで買ったのか、それで仕事のクオリティが下がるというか、邪魔になるなら直さなきゃいけないですよね。マイペース。でもこのこれでめっちゃおしゃべりするけど、めっちゃ仕事できるとかだったらまだね、あれだけど、めっちゃすごい無駄なこと喋ってて仕事できないんじゃ、いいとこ全然ないもんね。素直さだけか。素直なだけじゃ仕事はできないからね。その後、改善してるといいですね。というわけで、久々というか、本当送ってから半年後、それ以上経ってから読まれるということで、本当に申し訳ない限りですけれども、このコーナーまだ続くということで、何かあったら送ってみてください。引き続き皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を教えてください。以上、内山さん打ち上げ来ないってようでした。内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。今週はいろいろ久々にやるコーナーもありましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。本当にね、送ってから1年後、半年後以上経ってから読まれるということでね、リアルタイム性がないというかね、 毎週撮ってるんですけどね、こんな30分の録音番組で日本撮りとか隔週日本撮りとかじゃなくて毎週毎週集まってみんなでやってるのにね。でもそのわざわざ寝かしてるっていうわけでもないっていうのはね、業が深いというか、本当にねめげずに送っていただければ何か形になる可能性もあるというところでね、申し訳ない限りです。番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。現在募集中のコーナーは現在という意味ね、オープニングトーク用のトークテーマを提案していただく内山さん、これで一本お願いします、こういう形でやるんだということもね、可能性頭に入れていただいて、買い物不精な私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をお勧めしていただく内山さんこれ買いです。今抱えている今っていう意味もね、僕突っ込み出したらキリがない。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル、皆様のブルーな思い出をポエムにしていただくブルーポエム、そして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告していただく内山さん打ち上げ来ないってよ、他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ、私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、そして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビュー、これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品、人物なども募集中です。すべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。one@joqr.net one@joqr.net 番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。ポッドキャストも配信中です。更新時間は毎週金曜日のお昼12時予定です。それではまた来週。さようなら。